こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週のレギュラー回12月1日映画の日配信ですね。なんですが、2人回です。
はい。
で、12月、まあ11月12月あたりって配信作、まあ例年多いんやけれども、どんどん配信作がいろいろ来ていて。
そうだね。
うん。で、うん。
どうしてそういう傾向があるんですかね。うん、
まあ年末年始ね、狙ってるっていうのもあるし。
まあみんなお家にいる期間がね、うん、長い時間が。
あとまあ賞レースに向けたシーズン、うん、印象付けるとしたらここのシーズンっていうのもあるのだが、まさかの配信に急に来てた、この作品を今日はやろうかなと思ってます。
はい。
ルカ・ガダニーノのアフターザハントですね。はい。ガダニーノの新作が、いきなりもう配信に来ちゃったと、いう感じで、まあ、いろんなちょっと権利的な事情があるし、僕はそこまでね、やっぱ詳しくそこは語れないので、ここでは言わないんですけれども、まあ、ガダニーノの新作が急に、配信に来ちゃうっていうのはちょっとびっくりしたんやけれども、うん、大阪はだってこの映画の存在自体知らなかった。
全く知りませんでした。
そうやね、うんうん、そっか、なんかその話とか話題にしてなかったよね、
うんうん、
まあ、ガダニーノ今年クイアが、日本では公開されたんやけれども、うん、この新作もベネチアのアウトオブコンペに出ていて、うん、で話題になってはいたんですよ。でガダニーノって本当に常にいろんな企画の噂がある人やから、うん、なんか次どれが来るかとかもよく分かってな、俺も分かってなかったりするんやけど、あ、なんか今ジュリア・ロバーツの主演の新作はこんな感じで急に来るんやみたいな感じであったんやけれども、うんうん、とベネチアの評判をこの映画に関して見ていると、
うん、
賛否両論がかなりあり、
うん、
かなりあり、で、まあどっちかというと火も多いかなっていう感じ。
ああ、そうなの、ね、うん、
で、まあこれはね、まあその、まあ映画見てもらったらわかると思うんやけど、まあコントラバーシャルな話題やし、テーマとしてもすごく難しい。
ごめん、コントラバーシャルってどういう、
議論を呼ぶもの。
ああ、
になっているので、まあそれはまあしかりやなとは思ってて、どうなんやろうなとは思ってたんですよ、うん。っていう感じでね。で、まあちょっとその、まあ、反フェミニズム的じゃないかとか、あるいはその告発的な話なの、告発についての話なので、うん、まあ、ミートゥーを、まあ、なんか否定しているものなのじゃないかみたいな、批判も割と出たみたい、うん、海外では、
うんうんうん。
なんですが、俺はまあそこから言うと、いやもう、俺はやっぱりそこの反フェミニズム、反ミートゥーみたいなレッテルはちょっとあまりにも単純やなっていう、
うんうん、
感じはするし、で、注意深く海外評とかを読んでいると、まあ、そうは捉えてない表もたくさんあるので、うんうんうんうん、もちろんその、この作品の、ポイントは海外でもちゃんと捉えられてる部分を捉えられてるなっていうのは思った。
うん、
うん。たりするので、これまあちょっといろいろな、とかテーマもテーマなので語るの結構難しかったりするとは思うんですが、
はい。
とはいえ、まあ、ガダニーの新作なので、うんうん、ちょっといろんな方向で喋っていこうかなとは思ってます。うんうん、
はい。
うん。で、ただ、これ二人会なので、物語の顛末とか、あるいはなんかこの映画全体の、重要な部分みたいなことは気にせず喋ることになると思うので、まあできれば作品見てから、見て、聞いていただく方がいいかなっていう感じのエピソードになってるし、ちょっと、ある重要な部分っていうのは結構もう序盤で言っちゃうと思うので、私が多分ね。ので、
はい、
うん、そこら辺ちょっと聞いてる方お気をつけいただければなという感じです。はい、まあ、ガダニーノの新作がプライムで見れますという感じですね。
まあ、それだけで、まあ、一回見てみましょうよっていう感じでは、う
ん、まあまあ、この年末に向けてね、うん。っていう感じですね。で、まあ、どういう話かというと、まあ、ジュリア・ローバーツが主演で、うん、で、アヨエデビリが、ザ・ベアのね、うん、シドニーですね。ここのところ、好調な、
そうだね、
アヨさんが、うん、出てるんですけれども、まあ、この二人がメインの話といえばメインの話。うん、で、まあ、イェール大学です。
うん、
イェール大、2019年のイェール大学で、アメリカの超名門校ですね。の、教授と生徒の話やねんけれども、その、まあ、その、ジュリア・ロバーツ演じるアルマっていう教授が、まあ、人気の哲学教授やねんけれども、その、まあ、懇意にしてる教え子の一人である、アイオエベ演じるマギー。っていう、うん、彼女との関係っていうのが、まあ、中心になってくるんやけど、その、マギーが、生徒の方ね、
うん、
マギーが、ジュリア・ロバーツが演じるアルマの同僚というか、まあ、昔ながらの、同僚というか仲間ですね、うん、教職仲間のハンク と、まあ、ずっと仲良くしてるんやけど、ある時にそのマギーがハンクに、まあ、性的暴行を受けたと、うん、いう話が出て告発をするんやけど、まあ、それでどうなっていくかという、まあ、心理サスペンスですね。
その同僚っていう風に言っていいのかどうかってちょっと面白いなと思って、あの教授と准教授なの、
ね、うん、そうやね、うん、っていう、まあそうやね、俺より、あなたの方がそういうアカデミズムの階級の力関係のさじ加減とかもご存知かもしれないですし、やし、まあこの二人は過去にまあちょっと恋愛関係もあったんやろうなみたいな、
まあそれは最初からね、うん、割とわかる感じ、
見合わせもあるし、そういうまあ人間関係の複雑さとかも、うん、ちらっと入っている、うん、で、まあ、それでどうなっていくかという、まあ、心理サスペンスなんですけど、まあ、その告発ものってさ、その、まあ、MeToo が2017年後半やけれども、いわゆる MeToo がね、まあ、でもそれの機運っていうのはずっと10年代からあったと思うんやけれども、まあ、それ以降、まあ、いろんなその MeToo の話だったりとか、うん、あるいは、まあ、いわゆる鍵括弧付きのキャンセルカルチャーみたいな話とかって、いっぱい議論があったし、まあ映画でもいろんなテーマ、うん、モチーフになってきた。映画とかドラマとかね、海外ドラマとかで。なってきた中で、このタイミングでガダディーノが、で、やったっていう話やねんけど、うん、俺これただ最初に言っときたいのは、うん、ガダディーノって、脚本ここのとこずっと書いてなくて、基本的に。
今回もね。
うん。もう、あの、うんうん、途中からね、あの、かなり早い段階で、ガダニーノって他の人の脚本を映画、うん、撮ったりとかしていて、で、かつ、例えばこの前のクイアはね、うん、クイアは10代の時に自分が読んでいて、うん、そしていつか映画化したみたいな、ものすごくパーソナルな思い入れがあるものを映画化ついにしたっていうタイプの映画やったやんか。
うんうん、
でも今回は、このノラ・ギャレットっていう若い脚本家の人の、
若い方なんやね。
そう、うん、うん。脚本で、で、ブラックリストって言って、その脚本のリストがあるのよね。こう映画化する、その権利を、みんなが買うって、買い付けるっていうやつの。
うん。
うん、その、それに筆頭やったんやって。で、それをガダニーノのところに行って、ガダニーノが映画化したっていう感じなので、うんうん、ある意味持ち込まれた企画みたいなところもあるわけ。
ああ、なるほどね。
うん、から、なんか、ここで、アフターズハントで描かれていることが、ガダニーノが今語りたいストーリーかっていうところとは、ちょっと微妙なところもあるというか、
うんうんうん、
もちろん、あ、もちろん共振するとかすごくあると思う。うんうんうんうん、すごく物語として自分が今すごく問題意識持ってることとかとも重なってくるからこそ映画化したっていうのもあるし、まあ映画の制作の中でも、ものすごくその、ノラ・ギャレットとも話し合いつつ作れていったみたいな話も、あるんやけれども、例えばクイアのパーソナルな、アプローチとはやっぱり違うなっていうのがすごくある。
うんうん、確かにね、その、テーマ自体との距離の取り方みたいなのをすごく感じる映画ではあるなっていうか、あの距離の取り方ってその、うんうん、その第三者的に見てるっていうより、うん、なんか、すごく冷静に見つめているというか、っていう感じの、ま、もう印象、ま、あの、舌触り的なものやけど、っていうのはすごい感じる映画で、まあ、なんかガダリーノの映画ってさ、なんかそういうスタンスの時結構面白い。のがあるなと思って、登場人物との、まあ、てか、まあ、そこに描かれてるストーリー自体との、なんとなく心情的な距離感みたいなっていうか、うん、あの、ちょっとだけ外側で見てるみたいな感じの時の、うん、あの、ガダリーノの映画の面白さっていうのを感じた。
まあ、やし、映画監督って、それができないとダメだと思うよね。まあまあ、
そう
やね、やっぱり。
そうやね、まあね。そうね、う
ん。自分が入り込んじゃうっていうことは。うん、うんうん。まあ、ちょっとクイアはね、自分が、ある意味入り込んでるからの良さもあったんやけど。
ああ、なるほど、
ね。ある意味ではね。
そう、今日話す上でクイアを見てきてないのがね、うん、ちょっと、あの、俺は残念なところやから、うん、あの、そこの話はちょっとできないところはあるんやけど、うん、なるほどねっていうのは、うん。
でもね、だから、そういう意味ではやっぱりクイアの方がすごく、映画の中に変な感じとか、ちょっと、うん、まあ、いわゆるとんでもみたいな感じが入ってたりとか、うんうん、ちょっといび、わ、いびつなことをやってるし、そのいびつさ自体を許容するような緩さみたいなものも入ってる映画やったと思うんですよ。だ、うん、けど、やっぱアフターザハントは2時間20分あるけど、うん、基本的にやっぱりずっと、まあテンションがある映画やなという、うん、緊張感がある、うんうん、作品やなという感じはすごくしましたね。
は
い、
それはそうやね、
うん。うん。やねんけど、そうやね。まあいろんなところが、俺は結構面白かったし、いろいろ考えたりはしたんやけど、大阪なんかこの映画においてはどういうポイントがなんか興味惹かれたポイントやったの？
こ これはね、俺は割と群像劇として見たところがあって、うん、まあ脚本のうまさの部分が大きいところもあると思うんやけど、うん、そのなんか一対一の関係、一対一の人間関係っていうのが、うん、まあすごい多層的に組み合わされることによって、うん、そのこう複雑な状況が起こってるっていうのの、一対一をすごくしっかり撮っていくというか、うん、っていう映画やなと思って、うん、で、そこの、それがゆえの緊張感みたいなのをずっと楽しめる映画。で、まあ別にどこに落ち着こうが構わないっていう気持ちになっていく、うん、ある意味、うん、映画体験としての気持ちよさみたいなのが、うん、なんか高まってくるっていうのを、こう見ながら、こう、楽しむというか。
なるほど。
うん、感じや。
その、どこに落ち着いても構わないっていうことで言うと、まあ、ここで行われてる、だから告発っていうことの行方みたいなことは、そんなに気にならなかったって感じ？
まあ、もちろんさ、気にはならないっていうと、嘘にはなるけど、うん、なんかそこは、さして重要なものでもないっていうことが、割と、早めに気づくというか、うん、まあ、や、まあ、だし、まあ、ガダニーノが撮る映画って、そうやん、みたいな、
うん、
あの、っていうのも乗っかってきて、うん、そこにフォーカスがいかなくなっていくっていう、どんどん、みたいな、うん。何が本当だったのっていうのは、あんまり気にならなくなってくるというか。
そっかそっか、うんうん。なるほどね、うん。なんかまあ、海外表とかを見てると、やっぱりそこの部分から逃げるのは、逃げるのっていうか、そこの部分を避けるのは逃げじゃないかみたいな意見もあるね。
うん、うん。うん
なのだが、うん、やっぱり俺はだからさっき言ってたこの映画の中心のポイントを言うとやっぱり事実がわからないっていうことをこの映画が一番のポイントやと思います私は、
うんうんうん、
一つは、うん、やっぱり途中からもう映画の関心自体がそこに向いていないことも見ているてらわかるから
そうやね、うん、そう本当にそうやと思う、
うんうん、でやっぱりそれねまあこれ2019年の話やけど2019年ぐらいのやっぱりそのいろんな告発がもう次々出ていってっていう状況の中で、なんかやっぱり世の中の人が、まあすごく事実を過剰に知りたがってた時代ってあるなとか、あるいはまあなんかその憶測とかね、とか、すごく飛び交ってた時代のことやっぱ思い出して、今ももちろんあるけど、でもあの時は特に過剰やったなっていうのがあるし。
なるほど。
うん。
そのコロナに入って最高潮に高まる、みたいな、う
ん。コロナに入って、いわゆるそのポストトゥルース、だからその事実、真実っていうことよりも、うん、信じたいものを信じるっていうのがより加速した感じはあるんやけれども。
う
ん、
それ以前の、もうちょっと、なんていうか、その、本当のことじゃないけど、うん、あの、まあ、暴いていくみたいな。そ
うそう、この映画の中でも出てくるようにさ、水かけ論ってさ、英語では He said, She said っていうやんか。
お
うんうん、そう、その He said, She said シチュエーションがいろんなところにあった時代やなっていうすごく思う。の中で、まあそれを、だから、うん、まあいわゆる世間の人々が野じ馬的にすごく盛り上がってた時代なので、
うんうんうん、
その感じをすごく思い出すんやけど結局でも事実なんか分からへんっていうことじゃないですか、うん、でやっぱりそこに人が耐えられないっていうか
その事実が分からないっていう状況に対して、
うん、そうそうそうそう、うんうんっていうことでみんな盛り上がっちゃうみたいな、
うん
うん、ことをすごく思い出したんやけどやっぱりこの映画はまあ元々脚本自体がいやでもその事実がわからないってことを私たちはもっとちゃんと受け止めないといけないんじゃないかっていうことを映画全体でやってるなっていう
感じ、うんうん、そうやね、うん、ちゃんと受けない止めないといけない、うんうんうん、まあね、
うん、でそのでガダニーノがその脚本ずっと撮ってないっていう話書いてないっていう話で言うと、うんうん、ガダニーノはやっぱりそのどう撮るかっていうことをやっぱずっとやってきてて、うんうん、ここ数作でそしてアフターザハントに関してはまさにその事実がわからないっていう状態をエレガントに撮りたかったんやなっていう感じですね、うんうん、本当にエレガントな映画やと思った。
いやエレガントっていう言葉を傷がいつ言うのかって思ったけど
編集のテンポとか撮影の、かうん、そうやね、あの流麗さとかはやっぱりガダニーノやなっていうのはすごく思って、うん、でクイアのそのだからある種の緩さみたいなものも俺はすごく愛おしく感じたんやけれどもやっぱりずっとその緊張感を保持したままでガダニーノがやるっ た時にこういうものが出てくるのかっていうのはすごいなと思った、うんうん、だから緊張感はすごくあるんやけれども本当エレガントなテンションがずっとある映画、
うんうん
うんうん、っていうのをまあさすがやなっていう、ね、感じかな、
まあ、まあでもキスが言う通りエレガントなテンションっていうのが、うん、もうこの映画の一番の形容詞ではあるとは思うんやけど、うんうん、やっぱそこで言うとやっぱその一対一の会話みたいなのをすごくこう、うん、まあその丁寧に撮っている映画ではあるなと思ってて、その恋愛関係だったりそのセクシャルな関係っていうのの、うん、がある二人みたいな、うん、あのコミュニケーションもあるんやけど、割とそうではない、うん、あるいは対立関係にある人たちっていうのの、その、まあ、二人のコミュニケーションを、本当に目線の行き方、あと、すごい、まあ、結構過剰にやってて面白いなと思ったのが、手を、すごい重要、
うん。
手を、手の動きが一番その人の、うん、あの、今の心情を表してるっていうような表現をするんやけど、うん、っていうのを、いろんなパターンで試してるし、
うん、
うん、あの、まあ、すべてが美しい。
うん、
し、あの、で、もう、この物語のために同調する緊張感を常に孕み続けてるっていうのを、うん、まあ、やってるよね。まあ、だからやっぱそれを見るだけでの、すでに楽しいっていう。
うん。楽しいんやけれども、やっぱり描かれてることっていうこと自体は、やっぱりすごく、うん、まあ、しんどいことでもあるやんか。
そう。そこは、いや、まあ、
そこはどうやった
の？ね、どう受け止めていいのかっていうのを、うん、は、そこは悩みながら、うん、見てたというか。
なるほどね、
うん。なんか、いろいろ知ってないと発言できないようなテーマではあるし、
うん
うん、その、あまりその、短絡的に受け取っても、一側面しか話せないような内容、うん、あの、テーマでもあるから、だからそこは、こう、まあ、今のところコメントはできないけど、もう受け取るがままに受け取るしかないなっていう感じで、うん、ただそこに対しての、その、ある意味ガイドとしての、アダニーノの撮り方演出っていうのに身を任せられたっていうのはそう。
なるほどね。
うん、
そうやね。
うん
うん、なるほど、うん。いや、まあ、とはいえさ、最初のオープニングクレジットで、そのウディ・アレンのあからさまの引用をしてるとか、うんうんうん、そういう、まあ、ある意味キャッチーな要素とかもあったりするわけ、うんうんうん、で、まあ、でもそれも、ある意味ガダニーノが、ちょっとなんかその、若手の脚本家の物語をどう見せるかっていうところで、そういうなんかその、まさに議論を呼ぶっていうところを、なんか引き受けてる感じがしたのよね。
なるほどね。うん
っていうところで、
うん、
だからそういう、だからまあ、いわゆるその2010年代で起こった MeToo 以降のことっていうのの、まあ、すごくグレーな部分とか難しい部分っていうのが今から始まりますよっていうことを割とキャッチーにやってるような感じがすごくあるし、
うんうん、
でも、本編を見るとすごくエレガントに見せるんやけど、でも決してスッキリするものとしては提示しないっていう。
うんうんうん、それキャッチー小さってどの辺なんかね、うん、その、まあ、さっきのウッディアレンの参照っていうのは、うん、
まあ、一つ。まあ、キャッチーさはでも、ま、それぐらいか
な。ああ、なるほどね、うん。
ある意味では。
うん。
今日、それぐらいで、むしろ本編は本当にエレガントなんやけど、やっぱり見れば見るほど、やっぱりその、まあ、倫理の微妙なラインっていうところを、
うんうん、
すごく感じるしかないっていうところかな。うん。やし、まあ、やっぱりその、俺はやっぱりこれが MeToo を否定してる映画とは全く思わないというか、
うんうん、
思わないんやけれども、だからやっぱその微妙なラインっていうこと自体を向き合うこと自体が今やっぱりあんまり求められないので、
うん、
世の中全体で、
うんうん。
もしひょっとしたら映画でもそうなってるかもしれない。けれども、やっぱり映画はそういうものに向き合うべきだっていう態度はすごくある。
うん、
全体に、
うん。
すごくある。で、これね、デッドラインのインタビュー、ノラ・ギャレットのインタビューを読んだんやけど、
うん、
脚本書いてる時に、ブレット・ガバノーのことが念頭にあったらしいんですよ。アメリカの最高裁判事に選ばれた人で、トランプからの、推しがあって、 で、その最高裁って、その、決まったら、その人が辞めるっていうまでずっとそうやから、うんうんうん、だから今、その保守派、保守が強くなるか、リベラルが強くなるかっていうところのラインやったりとか、うんうんうん、で、その時に、で、そのブレット・ガバノーが任命される時に、彼の昔のイェール大学での性暴力の話っていうのが出てきてたんやんか。っていうことを、が念頭にあったんやって。
うんうんうんうん、
で、ノラ・ギャレットは、その話を、おったりしながら、彼女が言ってることの方が理路整然として、なんか私は本当に思えたんやけれども、なんか結局は、まあガバノは任命されるので、
うん、うん。
あ、そういうことになるんやなっていうのをすごく思ったっていう
ふうに。なるほど。
言ってるんやんか。うん。から、だから、あの、も、そういう意味ではノラ・ギャレットは決してとか、ミートゥーとかを否定してないわけですよ。うん。うんうん、で、そこで立ちはだかる、うん、その、問題っていうことを、まあ、見つめた作品やと思うんやけど、うん、これについてはね、うん。っていうことがあったときに、やっぱりここの、ハンクを演じるアンドリュー・ガーフィールドがチャーミングに撮られてることとかがすごくやっぱりポイントやと思っていて、俺は。やっぱり、アンドリュー・ガーフィールドがああいうこと言ってたら、この人言ってたことを確かにな、みたいな気持ちになるように、割と観客にもそう、
うん
うん、感じられるように伝わってくるじゃないですか。
確かにね、うん、重要やね。
うん。そしてマギーを演じるアイオ・エディバリーが演じるマギーのキャラクターも、彼女にも問題あったんじゃないのみたいなこととかも、うん、観客にすごくやっぱり抱かせるようになってるし、うんうん、っていうところやねんけど、じゃあそれがどうなのかっていう話。でね、これは俺の意見やけど、
うん、
いやもう酒の、その、だから教え子のところに行って酒飲んでるっていう文字点で、いやそれはもうアウトやんっていう話は、
うん、
劇中でも出てくる。
出てくるね。
劇中でも出てくるから、いや俺はそう思うんだよ。これは俺の意見ね。
うん、
うん。いやそれはダメでしょ。2019年の時点で。
2019年の時点でね。
うん、うん、っていう、
うん、
ことはあるんやけど、でもなんかその、マギーが、その、まあ、論文の盗用問題とかがあった時に、関係ないっちゃ、ない、関係ない話やのにけど、なんか彼女のそのところが問われるとか、
うん。
うん、あれは、マギーが、そのアルマに対して、その微妙な感情があったから、
うん、
なんかそのためにやってんじゃないかみたいな疑いが出てくるとか、
うん、
そのいろんな疑念を観客に植え付けるような話にしていて。
まあ、そうやね。うん、そうやね。
そこが、まあ、巧みなところやね。
うん。うん、まあまあでもだからやっぱその真実を追うっていうのが、まあプロットの重要なポイントではあるのはあって、うん、だからこそ、その、こう、言ってることの違いみたいなのを楽しむっていうものでもあったりはするけどね。
うん、
なるほど、
ね、うん。
いやーまあ確かに言ったらあかんよ。あんなベロベロになってる中でさ、
うん。でも、まあだから、あのハンクのキャラクターって多分そういうことが許されてきた人なんやと思う。すごく人気やから。
ね、
うん、で、自分が人気があるっていうこともすごく分かっていて、
うんうん、
っていうね。
そうやね。
うん。
だから、その、あの、アルマ、まあ、ある意味、まあ、まあ、ちょっと上司って感じやと思うねんけどさ、
うん、
の、その、の家のホームパーティーでさ、うん、あの夫の前でさ、割とそのこうボディタッチをするというか、
うん、
なんかそういう、まあある意味そういうのも許されるみたいな。
まあね、でもね、これやっぱこの映画見てて面白かったのが、俺はフレデリック、アルマの夫ね、
うん、
マイケル・スタルバーグが演じるフレデリックのキャラクターがすごい面白いなと思ってて。
あの人多分心理師、
ね。そうそうそう、カウンセラー
かな、ね。
うん。うん、そのフレデリックがむしろ嫉妬するのはマギーの方やね
ん
な、やっぱり、
うんうんうん。うん。
っていう、まああそこでさ、もう坂本龍一の音楽かかりながらさ、もう出たり入ったりするシーンのさ、うん、面白さとか。
あれ面白い
よ
ね。
ああいう、ああいうなんか人間の嫌な部分、でもその嫌な部分をなんかこう滑稽にちゃんと見せていくのがさすがだと思ったんやけど。
あれはでもさ、嫉妬でもない。
でいやもう嫉妬オンリーではないと思うけど。
オンリーではないし。
ないけどでも嫉妬も入ってると思うよ、うん、やっぱり。
だからその、あの、そうなんだよね。うん、だからその、だから、ハンクに対しては、ある意味、なんていうか、その、まあ、その、勝負にならないというか、別の次元の話になっては、うん、ある意味割り切ってるところがあるけど、うん、マギーに対しては割り切れないっていうところがあるっていうのね。う
ん、あと、まあ、脚本のノラ・ギャレットが言ってたのは、やっぱりその、妻がすごくやっぱり、野心的で、権力志向で、うんうん、そして、 夫がやっぱりその家庭を守るためにどう振る舞うかみたいなことの、うん、まあ、そのいわゆるジェンダー役割みたいなところの、伝統的じゃないものを描きたかったっていうのは言ってる、
うんうんうん、
っていうところで、だからそのマイケル・スターバーが演じるフレデリックのその家庭内での振る舞いっていうのがすごい面白かったよね。なんか
そうだね、あの、
うん、支える夫っていうのともまたちょっと違うというか、
まあ、家にいるタイプの仕事をしているから家事もやっているっていう感じの例やからね、うんうんうん、そのいわゆるというか主婦みたいなものでもなくって、
うんうんうん、でもまあなんかある意味パートナーをなんかこう守るタイプ、
うんうん
うんうん、ものとしていてるっていうところでね、うん、あの二人の関係とかすごい上手いなと思って、うん、面白いなと思って見てた
し、なんかフレデリックが生き生きしてたっていうか、すごいこうなんていうか、うん、その生きてる人間としてこうやっぱこう浮き上がってとか存在してたのが割とこの映画の面白いというか、うん、なんやろな、一つの結構重要なアクセントにはなってるなっていう。
うんうんうんうん、いやだからね、まあいろんなその告発みたいな話があった時、それこそソーシャルメディアとかネット記事とかでわーって、まあ噂レベルのこととかもいっぱい出て、うん、憶測が出てて、俺、ぎょっとするのがさ、SNS でよく見る、もしこれが本当だったら許せないっていう、なんかこうポストとかにいつもギョッとするんやけど。
え、それは本当かどうかわからない家庭のものに対して腹を立てていく、
うんうん、そうそうそうそうそうそう。
え、
お、え、よくあるやん。俺、見えへん。あなたはまあ、ソーシャルメディアあんま見えへんからね。俺よくそれ見て、俺それ結構ギョッとするんやけど、
うん。
うん、本当だったら許せないっていう。うん、
え、その
一応、
なんていうの、空想して腹立ってみるってこと、
空想してるっていうか、エクスキューズを入れてる。
うん。
だからその噂レベルの、まあ、ゴシップレベルの報道を見たときに、うんうん、一応これが嘘かもしれないなっていうような感じはあるんやけれども、うんうん、やけどでもとにかく何か言いたいみたいな、
うん、
とかがやっぱりそういう盛り上がり方するよねみたいな、
なるほどね、うん、なるほどね、
うん、あるいはオフラインとかでも、いやでもあれってこういう話らしいですよみたいな裏話みたいな話ってよくあるやん。
あ、まあそれはありますね、
うんうん、とか。
まあそういうのはやっぱ、あの、ネタとしてね、あの、重宝されるよね。
うん、ネタとしてね。
うん。うん、
っていう、まあ、ことでいかに世の中が動いてるかっていう話やけれども、うん、で、これは、だからその、ソーシャルメディアの中の状況とか、ほとんどっていうか、全然映らないので、うん、基本的には。あの、やけ、で、その、一応当事者たちを描いてるんやけど、当事者たちを描いてもわからないっていう話やから、うん、うん。だからそこは本当にちゃんと向き合ったなと思うし、俺やっぱりこう、まあ、ターとかね、その、アスガー・ファルファディの著作とか、告発物とかって最近でもいろいろあるけれども、うん、やっぱりなんか、ある程度参照できるのは、落下の解剖学かなと思っていて。
夫婦の関係の話。
もうそうやし、だから結局だから真実がわかるかどうかっていうことじゃなくて、真実が分からない時にどうするのかっていう話、うんうん、
人はどう振る舞うのかっていう話ね、
うんうん、
ああ確かに
そこはだからそこがすごく面白かったかな、うん、俺は、
うん、
っていうね、
うん、確かにね、うん、まあだからその夫のフレデリックはねなんか独特な立ち位置にいるのよね
でね、それで言う、うん、それで言うと、あの、もう今からラストの話もするけど、そのラストで、アルマが自分が過去にした告発っていうのが、うん、あれは嘘だった、でっち上げだったっていう話が出てくるじゃないですか。うん、でもあれも、事実かは分からへんやん。
ああ、でっち上げだったって言ってること自体がね。
うん。
うんうんうん、
もしかしたら、その過剰に、加害者意識を持ってるのかもしれない、
うん、
アルマが、
うん。うん。
過去の罪悪感から。
うん。
から分からないっていうことやと思うやんか。で、一つ言えるのは、あそこでフレデリックが言ってる、いや、それは君がどう思うと、そのもう10代に迫られたっていうのは、憎悪やっても断るべきだったんだっていうことをフレデリックが言うわ
け、うんうん。
で、それは俺もそうやと思うやんか。これも俺の意見やけど。
うん、
だから、やっぱそこは事実としてあるっていうことをちゃんとフレデリックがあそこで提示するっていうのは結構重要なポイントやと思う。うんうん、
なるほどね。なるほどね、
だから実はこの映画においてのアンカー的な役割って怒り的な役割ってフレデリックやなってすごく思うというか、すごい癖あるし変な人やけど、うん、けど、
うん、
もしかしたらアルマをつなぎ止めてるのは彼かもしれないっていうような感じは 割となんかその、うん、パートナーシップを巡る映画としても俺はそこは結構面白く見たけどね、うん、
いや、うん、そうね、突き詰められないけど、あ、なんやけど面白いなと思ったのが、うん、要はカウンセラーと哲学者っていう夫婦っていうのも一つポイントなのかなと思って、うん、カウンセラーの方がまあやっぱそのすっごい変な人やねんけど、うん、かつでも魅力的で、うん、で一番割と第三者的な、
そうやね、うん、あるのが、うんうん、置かれてる状況っていうのを一気にその客観性をもたらすのは実は彼かもしれないですね、うんうんうん、他のキャラクターに比べて、うんうん、
で割とそれを態度で示していくっていう、うん、大きなことで音楽をかけてみたりだとか、うん、あのそれこそまあそのラストシーンも すごくあそこはあの二人の関係性の中で面白かったし、あとはそのマギーが家に来て食事をしている時に邪魔したりっていうのを、うん、すごくなんていうかある意味意図的嫉妬はもちろんあると思ったんやけど、うん、その時にこのアルマに気づかせようというか、うん、あのその注意喚起しようってしてるっていうのができるこう絶妙なキャラクターとして
なるほど、ね、
うん、配置されてるような気がしてて、うんうんうん、まあ そこまでこう型を持ちすぎるのもあれかと思うんやけど、うん、っていうのに対してやっぱそのアンドリュー・ガーフィールド演じるハンクの方はどうなんやろな、あんまりちょっと言い方が難しいけど、やっぱ哲学やってる人って、うん、一つこう、なんていうか、なんやろな、やっぱ抽象性に、こう、傾倒してしまう瞬間みたいなのが、
うん、
あの、うんうん、その、なんか現実的な着地点みたいなのを、まあ、まあ、それは、哲学と心理学っていうのとは、ちょっと置いといた方がいいかもしれんけど、うん、キャラクターとしてやっぱ現実的な、落としどころを見つけようとするフレでいくと、うん、なんか、その、すごい抽象的な、あの、ものを求めようとする、あの、ハンクみたいなのの、この男性のこう違いっていうのは、俺の中では結構面白かったし、割と、なんでか、見たことある。このタイプの人、みたいな。
と同時にハンクチャラい男やからね。
まあ、そう。
うん。もうあそこのさ、なんかインド料理みたいなところでさ、もうなんかいつもの
って言って、
ガーリックナンこれだよねみたいな。チャラーと思って。
シュシュチャラいよね。
っていうね、うん、感じはすごくありますよね。うん、まあ哲学な、そうね。まあだからあそこでさ、そのアルマがね、その、ゼミでさ、生徒を詰めるシーンとかさ、うん、なんかあそこまで詰めなあかんかみたいなさ、
うんうんうん、
感じも。やっぱりその、まあ哲学っていうところと重なってくるっていうか、うんうん、っていうのはちょっとあるかもしれないけどね。うん。なんかミア・ハンセン・ラブの映画で、放題忘れちゃったな。あの、イザベル・ユペールが哲学者をやってる映画があるんですけど、うん、それも、だからその、教え子が、こんな哲学書読むんみたいな。あんたのこと見損なかったみたいな場面とかあったりするんですけど。そうそうそう。
あるあるみたいな感じ、うん、
そういう、やっぱり、うん、哲学っていうモチーフはちょっとそういう意味ではうまいかも。そういう思想とかが、本当になんか人、なんかその最近はさ、その人格攻撃をしなければみたいな話とかってよくあるんやけど、うん、でもやっぱりどうしてもそういう人格と切り離せない時みたいな時もやっぱあるもんね。うん。
うん、とかね。うん、うん、それこそ、なんていうか、フェミニズムっていうものが、うん、その、多く理解を得られる前の哲学者の話をしてたりする。
うん、うん、うん、
っていうのを、まあ、その前提で話してるけど矛盾が発生していってるみたいな、うん、多分まあ専門的に知ってる人やったら、うん、もしかしたらもう一歩踏み込んで、
うん、
面白いその彼らの学んでいるもの、飾っているものと、そのなんて行動の矛盾みたいなのの面白さみたいなのがもしかしたらあるのかもねっていうような、
うん、
あの映画でもある。
なるほどね。まあだから、まあ、そういう意味では本当にまああの、いろんな、だから構造があってというか、これやっぱりイェール大学の話なので、やっぱ IB リーグの独特な、そのもう本当にまあ権力ですよね。だからその権力を前にして人がどうなってしまうかっていうことを描いた話でも、 すごくあるので、さっきのそのブレッタガマノの話もさ、その性的暴行の話そのものよりもまさにその最高裁判事の構成がどうなるかとか、うんうんうんうん、っていうことのその政治の駆け引きみたいなことがすごく入ってくるわけじゃないですか、
うんうんうん、そのまあその二つ、どっち派がどれだけの割合になるかっていう話ね、うんうん。
そう。で、ここで言うと、アフターザハントで言うと、まさにそのジェンダーの話であったりとか、うん、あるアイデンティティポリティクスの話であったりとか、まあそういうその構造の部分からでし、に人がすごくやっぱり縛られてるっていうか、俺はアイデンティティポリティクスもすごく重要やと思ってるし、うん、インターセクショナリティみたいな話も重要やと思ってるんやけれども、そこで実際に起きてることよりも、ある種そっちが優先されてしまう状況とか、うん、あるいは人間の欲望っていうもの自体が、そういった構造にとらわれてしまうっていう問題をすごくやっぱり描いているから、うんうん、だから MeToo を、MeToo あるいはまあアイデンティティポリティクスであったり、フェミニズムっていうのを、決して批判、否定はしていないのだけれども、そこで生まれて、どうしても生まれてしまう問題みたいなものにすごくやっぱ向き合った話やし、うん、それがすごくやっぱり2020年代的というか、うんうんうん、2010年代で起こったことの、問題点っていうのをどういうふうに描けるかっていうことに、まあ、果敢に取り組んでるかなっていう感じの作品かな。
うんうん、
で、俺は、ま、この映画に関しては、ガダニーノは、やっぱりどう撮るかっていうことにすごく集中していて、うん、それを、ま、エレガントなものに見せてきたなっていう感じで、ちょっと、久しぶりにビスコンティを感じたかな、俺は。
おー、それはどういう、
まあ、だから、その、上流階級ですよ、ね。上流階級のある種のエグさみたいなものをエレガントに取ってしまうっていう。まあ、でも、欲望に対するアプローチとかやっぱ全然違うんだけど、うん、ビスコンティとは。違うんやけど、まあ、うん。まあ、もう本当にアイビーリーグとかってある種の上流階級なので、うん、上流階級の人々の、まあ、なんかその、えげつなさみたいなものを、でも映画としては、ある程度、優雅なものとして見せていく。うん、感じはイタリア人ですねっていう、これ雑な雑なまとめも良くないんですけれども、うんうん、やっぱりなんかそういうところでもやっぱりガダニーノのヨーロッパ性みたいなものが感じるかな。
おー、うん、なるほどね、うん、割とだから俺は、それで言うとそのテーマのところで言うとさ、まあちょっと繰り返しになるけど、 あんまりこう率先して語れるような言語がないテーマではあるんやけど、うん、あのすごく個別具体的な人間関係と個別具体的な感情の繊維っていうのを見せてもらえるからこそ、うんうん、そのテーマと、まあ、ある意味向き合うというか、あの映画の、
うん、
いうことが、まあ、できた。まあまあそれは多分本当にエレガントっていう言葉が一番似合うっていう演出だからこそなんやけど、うん、っていう映画やったなっていう感じがする
。なるほどね。そうやね、うん、まあそうやね。だからまあこれ、まあ最後がね、5年後に入るっていうこともあって、やっぱりのまあなんか2010年代後半で起こったことを、今やから、うん、見直せるみたいなところもあるしね、すごく。
うん、いいシーンよね、ラストシーン。あの二人の。
ああ、いいシーンやと思った。
俺はいいシーンやと思った。
うん、まあもちろんいいシーンやねんけど、うん、
別に何か消化するとか、スキッとするシーンではないんやけど、うんうん、ただただ軽やかで明るいっていう、もう光がね。
ああ、光がね。
うん、
まあそこで喋ってること自体は重いけどね。
そう、
幸せですか本当にっていう、うん、っていうね。
でもその背中を見送るっていう、
うん、だからまあ本当はだから、まあその幸せさと告発みたいなものとかをあんまり結びつけない方がいいんやけどね、
うん、
と思ったりとかね、
うん、まあね、そういう話でもあるんかな、うん、その、うん、まあだから幸せであればいいっていう話、うん、でも、あ、まあでもそういう結論の話でもないな。
ではないと思うな、うんうんうん。なんか自分が向き合わなければ、うん、俺が思ったのは、やっぱり自分、で、やっぱりガダニーノって欲望をすごく描いてきた人なので、うん、本当に自分が欲望しているものって、やっぱりなかなか、やっぱりこう、自分で本当に感じることって難しいなと思うというか、
うんうん、
まさにその社会構造の中に飲まれていくというか、うんうん、自分がこういう立場にいてるから、うんうん、こういうことをしなければならないとか、うんうん、それが本当に例えば告発だったりして自分が本当に告発したいかしたくないのかっていうのは、うんうん、本当は分からないよね。そういうのって本当に時代の空気とかに左右されるっていうことを、うん、割と残酷に描いてるなっていう感じ。
ああ、なるほどね。
うん、確かに。あるいはまあここでは大学っていう構造だったり、アカデミアっていうある種の特殊な、うんうんうん、環境だったりとか、いろんなものの影響。うん、
なるほどね。うん、ある意味だから、その、アルマが本当に欲望してたものとか、うん、マギーが本当に求めてたもので、うん、何やったんやろっていうのも、うん、ある意味わからないままというか、うん、まあ、議論の余地があるまま終わっていく映画でもあって、うん、まあでもそういうもんやね。本当によく自分の一番欲しているものに気づかないまま生きていくのが社会生活だし、まあある意味気づかないようにする、
うんうん、
して社会構造の中で生きていくのがある意味幸せというか楽っていうのは、
うん、そう。
あるけど、うん、ある意味そうじゃないよねというか、
うん。そうだね。うん。ということで、やっぱりその、うん、ガダニーノは本当に欲望と向き合うとはどういうことかっていうことを、うんうんうん、まあそういう意味では、その作家性としては貫いてるかなっていう感じ、うんうんうん、と、あともう一つちょっと最後に言っとくと、まあ、女優を撮りたいっていう欲望が、それこそガダリーノの欲望で言うと、
うんうん、
あるなっていうのはすごく思いましたね、今回はね。
なるほど、ね。
うん。ジュリア・ロバーツが、やっぱりあれだけ複雑なキャラクターをやるっていうことを撮りたいっていう、
うんうんうん、
ことはね。やっぱりこれは伝統的にゲイの作家が、女優を撮りたいっていう欲望が発揮されてるなと思って、うん、それを見るだけでもすごく楽しいのは楽しいけどね。
今さ、ウィキペディア見てんねんけどさ、うん、マギーは、もともと全レイヤーの、
そうそうそうそう、
がキャスティングされてたのね。
そうそうそう。チャレンジャーズが、
うん。うん。なるほどね。
うん。でも、あれを、ボトムズを見て、それもなんでと思うけど、ボトムズを見て、あよいエディバリーやんってなったらしい。
なるほど。なるほど。
っていう感じなのでね。はい。という感じで、で、まあ、これね、まあ、うん、決してだからその海外評は良くはないんやけれども、俺はやっぱりすごく力ある作品やと思うし、
うん、力はあるよ。
むしろ、何年か経って再評価されるんじゃないかなっていう感じはすごくする。うんうん、
なるほどね、
うん。っていう感じはするし、まあ逆に言うとだから今のアメリカの政治的状況みたいなことよりも、やっぱり表現の方が先行ってるなっていう感じはちょっとしたから、
うんうんうんうん、
俺は。うん。ので、全然、うん、これで、なんかガダニーノの価値が損なわれるような作品では全然ないなっていう感じはしました、
ね、
うん。
まあ二元論的な話じゃないからね。
うん、そうそうそう、うんうんうん。で、ガダニーノの持ち味もすごく出ているなという、うん。
はい、それはまさにそう思いました。
感じもしたので、まあ配信にはなりましたけど、うんうん、まあ一回見てほしいなという感じですね。
そうですね。ブラックフライデーとともに。
うん、
なるほどね。そういう週なんですかね。
はい。うん、はい、わかりました、
はいはい。すいません。
っていう感じですね。
はい、
うん、っていう感じで、まあそんなとこかな。
はい、そんなとこかな。
うん、まあなかなかね、なんかこう、うん、それこそいろいろ要素があって難しい映画でもあるんやけれども、俺はすごく楽しくというか、うん、すごく、ガダニーノの新作として興味深く見たし、
うん、
話せてよかったかなと。
いや、これ見てる人少ないっていうか知ってる人少ないと思う
ね。そうやね、うんうん。うん、そうなんですよ。うん。うん、っていう感じなので、うん。
これはちょっと宣伝じゃないけど、はい、見ようねっていう話は、う
ん。そうですね。という感じで、ちょっと配信作ってなかなか取り上げるのも難しかったりするんですけれども、うん、ちょっと来週も配信作になるかと思います
が、はい、
どうぞ引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでお送りしたのは、木津剛と
大阪文也でした。